日だまり。難問山積の車社会。北京暮らしは1992年以来ですが、この間に自転車社会から車社会に一変したことが中国の変化を象徴していると感じます。連休には家族連れやカップルでドライブを楽しむ人が増え、住宅街が郊外に広がるにつれマイカー通勤する人も増えています。週末の北京の大衆紙に車の広告の別刷りが織り込まれているのも、車が大衆化している証拠だと思います。4月下旬に北京郊外の国際展覧センターで北京国際モーターショーが開かれました。車社会の一面を実感しようと思い見に行きました。10日間の入場者数は延べ85万人だったそうです。週末の会場はラッシュの地下鉄ホーム並みと報じられていましたので、月曜日の午前中に行きました。それでも有名ブランドの新車の周りや華やかなアトラクションが行われているコーナーはかなりのラッシュでした。参加企業は世界14カ国地域から2000社以上で1134台が出展され、そのうち118台が世界初公開の新車だったそうです。中国は5年連続年間販売台数が世界一で2000万台を超えています。メーカーが売り込みに躍起になるのも当然でしょう。日本車コーナーも結構な人気で、中国で年間200万台の販売目標を掲げるトヨタやホンダ、日産の環境対策車が注目されていました。確かにマイカーがあれば便利ですし、行動範囲はぐっと広がります。かつては秘書も北京で運転しましたが、今ではとてもその気になれません。まず恐ろしいのは交通事故。連日のように死亡交通事故のニュースが流れ、軽い接触事故なら毎日のように見かけます。次に渋滞と駐車場なんです。20年前に車で15分だったところが、今では優に1時間はかかります。また、住宅街の駐車場整備が遅れをとっているのと、車庫証明がなくても車を購入できるため、住宅街の道路は路上駐車の車で溢れています。車同士の交差ができない道路は数え切れず、これが渋滞を深刻にしている原因にもなっています。実は車社会最大の問題は、ドライバーにその担い手という認識が欠けていることではないでしょうか。日本ではいつの頃からかハザードランプの点滅がありがとうを意味するようになっています。専門家に聞くと、どうやら日本式の目的外仕様のようですが、例えば車線限や合流地点で譲ってもらえた時などの意思表示は気持ちがいいものです。中国式はまだ見たことがありません。車社会に突入し、国家的なプロジェクトになっている難問がPM2.5 に代表される大気汚染対策です。車の排気ガスは重大な原因物質の一つですから、混灯も汚染がひどい日には 通常のナンバープレートの末尾番号による規制を強化するなどの対照療法を行いましたが、車両そのものの環境対策を講じる政策を打ち出しています。中国の夢には調和の取れた車社会も含まれているはずです。